神戸の牧師たち。異国情緒漂う港町神戸、ここにも人々の生活があり、その人々の隣人として生きてくださる主イエスがおられます。このイエス・キリストの福音を伝える神戸の牧師たち、私の物語。お話は日本キリスト教団香炉園教会牧師古川治先生です。
私に与えられた、私の人生を大きく変身させる、そういう聖書の言葉についてこれからしばらくお話をさせていただきたいのであります。私は太平洋戦争が始まるその年に、旧制の中学を卒業したのでございますが、卒業の直前に重い風邪にかかりまして、流感のようなそういう風邪にかかって高熱で、ついに卒業試験は全部受けることができませんでした。しかしながらそれが私にとりまして大きなこの人生の転機になるような出来事であったということは分かりませんでした。実はそれは単なる風邪ではなくして、いわゆるこの肺結核の始まりであったのでありますが、その時から6年病床生活を強いられることになりました。今6年だけではなしに、その後数十年にわたってその時に始まった体の変調というものが私の人生を狂わせてしまったのであります。私はまだこの大変昔のことになりますが、当時海軍の技術将校を目指して、技術畑すなわち軍艦を設計したり、そういうふうな海軍の技術将校を目指して中学時代勉強していたのでありますが、軍人どころか病床に、6年間縛りつけられるという、そういうことになったわけであります。で、私の兄がちょうど大学の医学生でありまして、私の異常をいち早く発見いたしまして、そして、大学の教授に見せて、これは大変な状況であるのでということで、いち早く療養所に入院手続きを取ってくれました。初めは一進一退で、比較的軽症の病棟で 1,2 年過ごしたのでありますが、徐々に悪化してまいりまして、ついに毎日喀血をするようになりました。そしてついにこの重い患者の病棟に移されて、そこの個室に、部屋替えになりました。で、だんだん徐々に徐々に悪くなっていくのがよくわかるんです。で、そこの個室の病棟という、そういうところはいわゆるこの死にゆく者の病棟でありまして、そこで静かに 死ぬために、個室へ移されたというふうな、そういう状況であったわけであります。その時に両親は大阪の九条教会に出席をして、クリスチャンホームで育ったのでありますが、私自身本当にこの名の名ばかりのクリスチャンで、聖書を読むことも自ら祈るというふうなことも全くない、本当にこの申し訳ない限りのそういうクリスチャンの端くれであったわけであります。で、そういう自分が死に直面してもがくという時に、自分自身どうしていいかわからないで、苦しんでいた、そういう毎日であったわけであります。一体どう、なぜこんな人生になったのかという疑問が私の心の中に渦巻いていました。ちょうどその頃に、昭和18年の9月の10日、寝てるベッドが、大揺れに揺れて棚のものが落ちてくるという大きな地震を体験いたしました。どこの地震かなと思っていましたら、私の両親の出身地であります鳥取が局地地震で、4、5万の人口のその町が壊滅した、そういう出来事がございました。その鳥取の地震の直後に、明くる日に、私の結核をいち早く発見して適切な治療をこの手配してくれた医学生でありました兄が、海軍のこの軍医として潜水艦に乗り組んでおりまして、南方のソロモン海で、当時のガダルカナル島全滅、その他のソロモン群島の戦いで血みどろのそういう戦いをしている、そこへ、潜水艦でもって武器弾薬の輸送をしておったようでありますが、その鳥取の地震の翌日に、その1ヶ月ほど前、8月の10日に沈められて戦死したという、そういう広報が、入りまして、で、私が知ったのはその鳥取の地震の翌日でありました。この兄は非常に信仰の深い人でありまして、私が尊敬をしてやまなかった兄でありますが、私の素朴なこの信仰というよりも信念というか、このような素晴らしい兄は、たとえどういう危険な戦地に送られても神様は必ず守ってくださると、そのような手前勝手な信仰を持っていたのでありますが、それが崩れたわけであります。で、私自身はどうなるかわからない死の病床の中で、大きな白血が来たらそれまでという、自分の死に対する恐怖、それだけではない兄の戦死、両親の故郷の全滅、多数の親戚の死傷者、そういうことが一気に起こりまして、私の心の中になぜか、なぜこういうことなのか、なぜかというわけであります。何の悪いことを私がしたんだろうか、なぜ私の家にこういうふうなことが起こるのか、私の両親が何か悪いこと、そんなことは考えられない。私自身それは、いい人間ではなかったけれども、これほどの災害を受ける、そういう覚えがない。なぜか、 なぜか死に対する恐れもきつかったですけれども、私自身の心の中になぜこんなことが繰り返し繰り返し私の身に起こってくるのかという、このなぜかなぜかということで毎日この叫んでいたんです。心の中でもがいていました。しかしながらその時に私に不思議なことが起こりました。それは数回私が属しておりました、両親が通っておりました、私も子供の時に通っておりました大阪の九条教会の牧師をしておられました茂義太郎牧師、茂義太郎牧師が数回見舞いに来てくれました。その最後の時に一冊の本を、小冊子を私のところに置いて帰られました。お読みなさいと言って帰っていかれたんです。しかし私はもうこのキリスト教に対するこのどう言いますか反発というか戦争中でありましたんで、見向くもいたしませんでした。どんな本か教師も見ませんで、そこらにこのベッドの近辺の台のところに置いたままになってすっかり忘れていました。しかしながらそういうことが私に起こって、なぜかなぜかとこう叫んでいます私の心の中に手を伸ばして読めという、そういう指示を受けたんです。表紙も見なかった、どんな内容ももちろん知らない、その本を私はちょうどこのベッドの頭のところへ、この薬だとかいろんなものを置いてあるその台のところに置いてあったその本を手に取りました。そして読んだんです。初めて表題に残されたトゲという題が書いてありました。著者は加賀谷豊彦、小さい本でありました。薄いね。内容はすっかり忘れましたが、最後に聖書の言葉が書いてあったんです。それはコリント人への第二の手紙の12章の7節から10節までのお言葉でありました。そこで高慢にならないように、私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように、私を打つサタンの使いなのである。このことについて私は彼を離れ去らせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば、弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。これが文語訳で書いてありまして、その中で私自分で初めて、この御言葉に触れた、この人生における最初の御言葉でございました。文語訳で、我が恵み何時に垂れり、我が力は弱きうちに全うせられればなり。私はその一節に、なぜか、なんでこんなことが起こっているのか、なぜか、なぜか、なぜかとこう叫んでおります私の心の中に、この暗闇の中に電光がピャッ ッとこう光ったように、私の心の中にこのお言葉が、この瞬間的でありましたけれども、我が恵み何時に足れり、我が力は弱きうちに全うせられればなりと、このお言葉がちょっとこう、そしてなぜかなぜかと叫んでいるその私に不思議な解決が、その意味が、その人生のもう死の苦しみ、私の死、兄の死、親戚の死、そういうものが私を中心にしてこう渦巻いております、その理由をそのお言葉でちゃーっと示されました。そして今まで忘れていた、全く無視して帰りもしませんでした、目に見えないけれども私の病床の底にある聖なるお方がそこにおられて、私にその言葉を通して聖書を紐解くようにと導かれたのであります。で、これが、このお言葉がその後の私の人生をすっかり変えていく動機になりました。で、初めてこの聖書を開いてですね、その頃はこのコリント公書と書いてありました。どこにあるのか、そしてその言葉を見つけて、その前後を読んで、そして聖書を読もうという、最初から聖書を読みました。新約聖書だけでありましたが、わからないところはいっぱいありましたけれども、私の心の中に響くいくつかのお言葉に出会って、そして自分が死にこの引きずり込まれているという、そういうことを忘れて、体の調子の許す限りしっかりこの聖書を読むようになりました。不思議にもそれから薄髪を剥ぐように危機を脱しまして、そのことから後に、2年半後に略地退院することができました。そういう中に私はこの御言葉を通して、もう戦争も終わり、どうするかということで、その恵みの証人として牧師になる道へと導かれ、ついに同志社の神学部へ説教を置くようになったわけであります。そして卒業の直前に、今度はまたやっと両親が老後をこの安心して住めるようになった鳥取が、昭和27年の4月の17日の大火でまた焼かれまして、追われたのでありますが、しかしそういう中にありましても、我が恵み何時に足れり、我が力は弱きうちに全うせられればなりと、そのお言葉がいつも私の心にあって、どのような災害、どのような危機にあっても、いつもその御言葉に戻って、そこに神様の恵みと神様の支えを体験して、全く新しくこのを作り出される、そういう経験をいくつかさせていただいたのであります。卒業いたしまして、この広島県の教会、岡山県の教会を通して、この西宮の地で開拓を始めて、今年で32年になりますが、開拓を始めて 4,5 年経った時に、その若き時に経験をいたしました結核が再発いたしまして、ついに左の肺切除という手術を受けることになりました。保存血だけで25人分、新鮮血出馬に5人の方待機していただいて、都合30人分の輸血に支えられて、6時間半の手術を受けたのであります。その時も、我が恵み何時に足れり、 我が力は弱きうちに全うせらればなり。そういう危機にあっても本当に私牧師ができるのか、家族はどうなるのか、開拓の教会は一体どうなるのか、このまま病院の裏口から戻されるようなことになるのか、すっぱり分からなかったけれども、しかしそういう状況の中にあっても我が恵み何時に足れり、我が力は弱きうちに全うせらばなりと、得意でトントン拍子で何もかも思い通りになるんではないし、その行く先々でつまずいてお羽を打ち枯らしてことごとく企てることなすことが、このイスカの橋とこう食い違ってですね、イスカいう鳥のくちばしはこう食い違ってますが、やることなすこともみんなこのダメになって、しかしそういう中に私自身は行き詰まって弱いうち倒れたものでありまするけれども、しかし私のために支えてくださっている方がおられる。あの療養所で毎日この喀血をして苦しんでいた、なぜかなぜかと叫んでいた、その時に目に見えないけどもその病床に立って私にその本を見よと、手を伸ばしてその本をひも解けと語られた、そのお言葉が、そのお方が私の人生のあらゆるところに、良き時にも悪しき時にも、また今この場にも、目に見えないけども共にいてくださって支えてくださるお方がある。そのお方によって私を何事でもすることができる。これが牧師にさせていただいてやがて40年になります私の恵みの体験でございます。
神戸の牧師たち、私の物語を終わります。お話は日本キリスト教団高露園教会牧師古川治先生でした。日本キリスト教団高露園教会の住所は兵庫県西宮市川添町 9-22、 電話は 0798-23-4043 0798-23-4043 です。日曜日の礼拝は午前10時半から始まります。 Thank you.